トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日8月11日は山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝するという山の日です。立山黒部アルペンルートの玄関口、立山町の船橋貴之町長にアルペンルートの現状や将来への思いと合わせ、町の最近の動きなどについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長です。船橋町長へのインタビューを立山町役場で予定していた日、町長は新型コロナウイルスの陽性者と接触があったとして、濃厚接触者ではありませんが自主的に自宅待機をされていました。そこで電話でお話を伺うことになりました。山の日にちなんだ町長の思いや立山黒部アルペンルートについて船橋町長です。このインタビューを放送する8月11日は山の日です。まず町長の山への思いからお聞かせいただけますか。
はい、僕は町長になるまでですね、はい、小学校でお山に登った程度だったんですね。ただその時山小屋に泊まりまして、明け方外に出てみたら雲海は今もですね、脳裏に焼き付いているくらい素晴らしかった。だから町内の子どもたちにはですね、小山へは日帰り登山ではなくてぜひ山小屋に泊まってほしいと思いまして、宿泊するときにはですね、町として補助金を出してるんです。自分自身は町長になりまして、町内の事業所でもあるですね、山小屋のオーナーに、挨拶回りしなきゃと思いまして、その中には、国岳も一度登ったことがあるんですが、日程が合えばその山小屋に泊まることもあります。お風呂で汗を流した後、澄んだ空気と雄大な景色を見ながらの缶ビール、最高ですよ。
そうですか。さて山に関連しですね、立山町というと、はい、まずはアルペンルートの玄関口ということになるんですが、立山駅周辺の整備進んでますね、
はい、おかげさまでですね、事業所の方々にもご理解いただきまして、去年に比べて看板のカラーの統一化を図り、また電線の支柱化っていうんですか、そういったこともさせていただきました。
それから要望していた駅に最も近い県管理の駐車場、これ有料化で動きも出てますね。
はい、アルペンルートはですね、3000メートル級の山々の登山者だけでなくて、例えば紅葉を見たいっていう方もおられると、高齢者の方が、お、今日は天気がいいから三田ヶ原の紅葉を見に行こう、ところが立山駅に行きますと近くの駐車場いっぱいだと、案内されたところが、臨時駐車場、10分も15分も歩かなきゃいけない。駅に最も近い駐車場は県の管理なんですけども、何日もですね、そこに車を駐車している人がおられまして、そのため朝からいっぱいだっていうことがあるんです。そういう人にはですね、足腰は丈夫なんでしょうから、少し離れた町が管理している駐車場に置いてもらいたい。例えばハイシーズン、半日、あるいは日をまたいで駐車した場合はお金を取りますよと、そうすれば駅前のお店にもですね、迷惑はかからないのかなと思います。
そういうふうな形になるといいわけですね。
はい、まずはですね、県の方でですね、ゲートを設置していただいて状況を調査していただくと、で次年度以降はですね、例えば紅葉シーズンであるとか、そういった時にですね、何日間か実験をしてみるという形でどうでしょうか。
はい、さて今後のアルペンルートなんですけれども、最近はですね、立山美女平のロープウェイ整備、これを要望されてますね。
はい、今はコロナ禍なので大型観光バスを利用する団体客はごくわずかになっています。このコロナに入る前までは個人客にケーブルカーの予約制がなかったんです。ですから朝からごった返していましたよね。ハイシーズンは2時間、3時間待ちもあったと。実は立山駅前の行列よりも室堂からの帰り、美女平駅からの下りのケーブルカーの待ち時間が問題なんです。夕方あそこで時間の潰しようが ないですよね。東京に行きますとアルペンルートって3時間待ちなんですねって言われたことあるんですよ。でロープウェイにすればですね、ケーブルカーに比べて一度にたくさんの人を運べます。またね、シーズンに入る前に例年除雪シーンがですね報道されていますけども、あのケーブルカーの線路の上もですね除雪してるんですが、毎年2000万円近くのお金がかかっていると聞きます。ロープウェイにすればですね除雪をしなくても済む、いいと思います。あの美女平駅前で大型バスの駐車場もあるほどですね広いでしょ。冬の積雪量は2メートルを超えてるんです。つまり雪の回廊を作るんです。そうすると雪を求める東南アジア系のインバウンドに喜んでもらえると。ロープウェイを作ることによって冬季間美女平の方に上がってもらって雪の回廊を楽しんでもらうと。となってくると私鉄立山線の冬季間の利用も見込みます。で問題は誰が作るかというふうに、ね、小山さん思ってらっしゃると思いますが、はい、立山クルブ観光の経営は大変厳しいと思います。でそこで県が事業主体となりまして、例えば半分は国の交付金、つまり補助金ですね。残りは県が一時的に負担して、そして立山黒部観光からの毎年の使用料でもって県が負担した分を補っていく、はい、あの富山駅前のライトレールも同じ方式じゃないですか。
そうですね、
行政があのライトレールを整備して運行は民間会社がと、上下分離方式といいますが、ロープウェイもそういった方式でやれるんじゃないかと思っています。はい、
まあ、将来の立山黒部アルペンルートに向けて町長のさまざまな面での発信力に期待いたします。現在の立山駅と美女平を結ぶ立山ケーブルカーに代わりロープウェイを建設する計画で、船橋町長から美女平駅前の広い駐車場に雪の回廊を作る構想が出てきました。ロープウェイは冬の間も運行できますから、雪が珍しい外国人観光客にその雪の回廊を見に訪れてもらうことで、ロープウェイやそれに接続する私鉄電車の冬季間の利用も見込めるというわけですね。春の室堂、雪の大谷と並び、冬の美女平、雪の回廊が新たな観光資源になるか。その前に町長もおっしゃるように、課題は建設費など。立山ケーブルカーの老朽化が進み、ロープウェイなどの早急な対応が求められると言われる中、今後の動向に注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで船橋町長から皆さんへの1曲目は
松田聖子さんの夏の扉をお願いします。今回山の日がテーマなもんですから、登山するときに熊よけの鈴の代わりにスマホにインストールしてあるベストをかけてるんですね。夏の扉を開けて私をどこかに連れて行ってほしい。いいですね。
トップインタビュー、いいね富山。立山町の船橋貴之町長に小山健一がお話を聞いています。最近の物価高対策の一つとして、立山町では町中心部の空き店舗でフリーマーケットを始めました。不要になったり使う機会がなかったりした品物を持ち寄ってもらい、必要な人に安く買い求めてもらって住民の暮らしをサポートしようというものです。その他の物価高での住民支援と合わせ、船橋町長です。さて、最近の物価高対策の一つですね、フリーマーケット始まってます。
きっかけはですね、昨年 PTA の代表者の方々と意見交換したんですね。コロナ禍でですね、各小学校校歌で行っていたフリーマーケットができなくなったと。マジでやってみたらどうかと。ああ、なるほど、子供さんは背丈が伸びてくる、使わなくなった、制服とかですね、そういったものを別の方々、下の学年にお渡しするのもありかなと思いました。またですね、私も元になりますが、去年コロナで母が亡くなりまして、そこで遺品を整理していましたら、全く使用していない 衣類がたくさん出てきまして、また法事のお返しなんでしょうか、砂糖たくさんしまってたんですね。ひょっとしたらそんなご家庭が他にもあるのではないか、例えば高齢者用の紙おむつとか。ということで子育て世代だけじゃなくて高齢者の方々のですね、ご利用も想定しています。
これどういうシステムなんでしょう。
町民に限らずですね、賛同していただける方々が品物をそのお店に持ち込んでいただくと、で自分で金額を決めていただくと、でもし売れればですね、そのうちの 50% をですね、タテポでその方々に還元をすると、
はい、
残り 50% の一部はですね、事務手数料にして、残りは赤十字の方にですね、寄付をさせていただきたいと考えています。
そのタテポカードですが、地域通貨20倍キャンペーン、はい、今第3弾実施中ですね。
そうですね、これは町民でなくても作れるんです。ただし町内の加盟店でしか使えないということになっています。まあ、若い人がすればですね、ペイペイとか D ポイントとかっていうふうに期待されるんでしょうけども、そうなってくるとついたポイントをよその町で使う可能性があるので、申し訳ないけども町のお金ですから、ぜひ町でお金を落としていただきたいということで、国からの経済対策の支援金はタイプテポに充てさせていただいています。
地域でお金を回すということですね。
はい、ちなみに山小屋に泊まっていただいてもですね、タテポ加盟店であれば、例えば1泊2食で1万円となると2000円分のですね、ポイントが還元されるということになってきます。山で稼いだポイントをですね、地元の商店で使っていただければありがたいなと思います。
その他の生活支援としてはどうでしょう。
今原油だけではなくて電気料金、そしてこの暮れにはですね、ガス等さらに上がってくるのではないかと心配をしています。そうした中でですね、県外で暮らす学生さんが一人で少年を務めるということにも限界があると思います。でそういった場合にはですね、例えば県外で一人で暮らしている学生さん、もちろん親御さんの収入の条件ありますけれども、4万円の支援をしようということで今募集をしています。また自宅から通っている学生さんを持つお宅でもですね、まあ、2万円と。学生と言いますけれども、高校生さんもですね、対象にしています。こうした経済的な支援もありますが、やっぱりですね、ガスや電気代がこのまま下がるということは想定できないとなってくると、どうせお金使うならば今よりも電気を使わない、あるいはガスを使わないような省エネタイプのですね、家電に切り替えてもらった方がいいのではないかと。でそこで町ではですね、
はい、
省エネ型のエアコンや冷蔵庫、そして高効率の給湯器にですね、切り替えされる方に対して支援をしています。計算するとですね、こうした新しいエアコンを切り替えればですね、最初はそれなりにお金がかかりますけども、まあ、電気料金の高騰分はですね、数年で元が取れるのではないかと。そして CO2 削減にもつながるという施策であります。
はい、地域経済対策も町独自の視点で取り組まれているかと思います。立山町は町独自の政策が多いと以前から感じていますが、町の中でお金を回し地域経済を潤すという地域通貨タテポカードの導入も早い時期からだったかと思います。今回の町が行っているフリーマーケットにもしっかりタテポカードの仕組みが生かされていますね。立山町民でなくても作ることができるタテポカードやその20倍キャンペーン、そしてフリーマーケットなども含め立山町のホームページからご確認ください。トップインタビューいいね富山、ここで船橋町長からの2曲目です。
松田聖子さんの青い珊瑚礁でお願いします。あ、今回は山の日でしたね。まあ、なかなか海に行くこともできないでしょうし、海の歌ということで青い珊瑚礁をお願いします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、立山町の船橋貴之町長に小山健一が聞いています。5年ぶりに9月25日布橋館上映が開催されます。改めてその意義などをお聞かせください。
はい、 本来ならばですね、令和2年に実施するはずだったんですけども、コロナでやむなく中止しました。今年もですね、状況は改善しているとは言えませんが、これ以上間隔を空けるとやり方を覚える人がですね、いなくなってしまいます。このイベントで最も重要な役割を果たすのは、僧侶の唱える唱名、仏教音楽といいますけども、関東一円の僧侶で作るですね、華僑敏和唱名研究会の方々なんです。この方々に来ていただいて、今まで実施をしていました。しかしこのリーダーの方がですね、今年の春に亡くなったんですよね。今回はその方の意思を継いで、ナンバー2の方がこの秋に来ていただけるんですが、また地元の足倉のリーダーの方もですね、高齢となっています。そして裏方のですね、多くを占める役場職員もですね、未経験者が増えてきました。そういう意味でですね、今年は県内の方々限定にして無観客にしてというやり方になるんですが、実施をする。で、それを踏まえまして、来年コロナ禍明け取れましたらですね、本格的に実施をしたいというふうに考えています。
こうした伝統の儀式のですね、時代への継承も大切にしなければならないということですね。トップインタビュー、いいね富山。今日は立山町の船橋貴之町長にお話を伺ってきました。立山黒部アルペンルートの将来、ポストコロナなどを見据えては、町長のお話にあった立山駅と美女平を結ぶロープウェイ構想の今後の動向に注目かと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週8月18日木曜日は船橋村の古越邦夫村長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。